はいどうも、また同じ話します、ダブル登録なんですけども、メインレース、まあ、あの他のレースタイトルにもダブル登録というのはいるんですけれども、私はあのいつもメインレースに限って、ダブル登録の話をしていると思います。で今週はですね1頭だけ、出てきました。土日6つのメインレースの中で、1レース1頭だけ、それが土曜日のフルマッチステークス新潟メイン、里のアポロンだったんですね。8枠11ゼッケンで自らはお金になりませんでした。ただ反対の長篠ステークスで8枠ではなかったんですが11ゼッケン、これがね1着だったんですね。あ、ダブル登録反対飛んだと。それから翌日の日曜日も、札幌メインのタイランドカップで11ゼッケンの早やっこ、これが、まあ、3着あまり人気なかったですから副賞でもいい配当だったと思いますけれども、まあ、里のアポロンが入っていた、11ゼッケンは、自ら馬券にならないで、反対と翌日に飛んだっていう。そして乗っていたジョッキーですね、里のアポロンには小崎亮也が乗ってました。でこの人日曜日は中京に移動していって小倉2歳ステークスに騎乗してました。これがクラスペディア1枠1ゼッケンの馬ですね。なんと、人気薄で2着、ワークレーンでも4戦以上っていうね、こういう配当ですよ。なんで、まあ、乗っている屋根まで、まあ、これキープですよね。特にまあ小崎亮也なんてのはあんまりメインレースにも乗ってきませんから、あれでと、土曜日新潟でダブル登録に、唯一のダブル登録に乗って日曜日は中京に移動して重賞に乗るのかと思えばですね、まあ、この人ノーマークというわけにはいかないですよね。なんでお前行ってねえのよっていうことになりませんか、私の場合ね。でねあのボーンイングランデっていう馬もねダブル登録行ってましたね。これはタイランドカップとフィリピントロフィーとのダブル登録なんですが、それがあのメインレースではなくフィリピントロフィーの方に回って、1枠の1ゼッケンに入っていたというね。はい。でこの1枠1ゼッケン当然メインレースどっかに飛ぶんだろうなっていうね。特に新潟記念と小倉2歳にはダブル登録がいないわけですから、場を特定せずにタイランドカップだけじゃねえぞということで、こっちの方もね、新潟と中京の方でも1枠1ゼッケンを疑っておかなくてはならなかったというふうに思うんです。で、もう一頭はウィンエアフォルク、これもタイランドカップのダブル登録ですけども、これはね出てこなかったんですよ。確かにタイランドカップの方は除外されたけれども、もう一つのレースは出れたんじゃない、こっちはね除外でも何でもないんですよ、自主回避してんですね。だったらなんでダブル登録すんのよと、ね、ダブル登録する意味ないだろって出られんのにっていうのは、まあいつも言ってる私のまあ向上ですけれども、そういう、まあじゃあどうすんのっていう話ですが、まあ前走の決まり目ですね、前走チェックなんですね。ウィンエアフォルクダブル登録出てきません。その場合は前走、カラスマステークスでした。6枠の7ゼッケンで着外に消えてました。で決まり目が枠218ゼッケン2110で、結局ね1ゼッケンダブるんですよね。はい、あのボーンイングランでも1枠1ゼッケンだしな、これで新潟記念は1枠1ゼッケンなんでしょっていう風にね、私はねまたねこうやってね早合点しちゃうんですよ。まあそれはねそれでねいいと思うんです。だってどこに飛ぶか分かんないわけですから、どっちかなんですから。でこっち来なかったんですよ。でもねお前はこれ当たり馬券取ってなくちゃいけないんだよっていうふうに自分にを、で、あの自分を叱りたいんですね。まあいつものことですけど、だってどこに飛ぶか分かんないんだったら 小倉二歳ステークスの方も買っとけよっていうことじゃないですかね。それをね、華麗にスルーして新潟記念だと、一ゼッケンが来るのは新潟記念だと決めつけちゃったんですよ。決め打ちしちゃったんですよ。そこがね、私のね、もうほんとバカなところ、もうね、バカがにじみ出てきてますよね。本当ね、いつも言ってんじゃないですか、レース特定すんなと。どっちか分かんねえんだったら、まあね、どっちも買っとけってことですよ。もうなりふり構わず華麗に決めようとするなと、泥臭く行こうぜ、どっちに飛ぶか分かんねえんだったら両方変えって、どうして予想にそう書かねえんだよおめえはよ、というね、もう事前に分かってんすよ。はい、ウィンアーフォルク消えたで、218だとね、210だよね、ボーイングランで1ゼッケン入ったよとね。じゃあさ、まずね、新潟記念のね、10分前のね、このね、クラスペディア、スポンポンじゃねえかよ、これも買おうよと。ね。実際買ってないんですよ、私もね、バカだから。ましてや、里のアポロン、小崎良也だよ。こんなうめえ話があるかとも、ふと思ったんですけど、あるんですね、実際ね、本当にね。でね、あともう一頭いましたね。萩野モーリス。これはあの土曜日の流しのステークスと日曜日の、桶狭間ステークスとの、ダブル登録でした。で、メインレースに出てこないで、桶狭間特別の方に回ったですよ。これがね、4枠の8ゼッケンに入ってるんですよ。ね。でね、まあこれも、バー特定しちゃダメですわね。で、土曜日の午前10時には枠順発表になりますけれども、4枠8ゼッケンに入ってて、で、流しのステークスは4枠が不発だったわけですから。ね。じゃあ、日曜日のメインレースは、どっかで青い帽子、4枠か8ゼッケンが馬券になるんでねえのっていうような予測も、立てられるわけです。はい。で、まあ実際ね、札幌一番早いメインレースで、4枠が2着、青い帽子2着で馬券になりました。ね。でもね、それだけじゃなかったですよ。結局ね、本丸、本ちゃんは、小倉2歳であり、新潟記念。この、萩野、モーリスも、この2つの重賞を教えてたんですね。小倉2歳ステークスは、萩野モーリスが背負っていた8ゼッケンが1着すれば、新潟記念は、萩野モーリスが、まあ、屋根ですけども、被っていた青い帽子4枠が、新緑化1着するっつうね。全部この4頭で、ダブル登録たったの4頭で、メインレース説明ついちゃうんですよ。しかもね、これがね、年に2、3回とかのね、話じゃないんです。毎週なんです。ほぼ毎週同じようなことね、これじゃんけんぽんやってんですよ。でね、私もね、30年前から見てますから、大体そうなんだべと思いながらね、なんでお前は、その、ゴールドプリンセスを軸にしてクラスペディアの方はノーマークなのよという、まあ、あのお取りになられてる方、私のこの今の話聞いて笑ってますでしょね、バカだなこいつと30年前から同じことやって、しかも言い出しっぺで、でね、俺の方が今もうダブル登録も手玉にとってうまいぞっていうね、思ってね、当たり馬券にとって左打ち合でね、この私のバカ話をね、聞いておられる方も多いと思いますけどもね、そういう方は本当ね、おめでとうございますね。またね、来週からもね、ダブル登録で頑張ってください。まあ、ダブル登録がいない時もありますけどね、まあ、いない時っていうのはね、もう黙ってね、もうお休みしてりゃいいんですよ。もう今週は寝てよっていうね。それでいいと思います。でもね、この夏のローカルはね、どうでした？もう本当ね、もう毎週ね、なんとかね、ダブル登録いてね、自らが馬券になり、来ない場合は、ね、その入っていた枠ゼッケンがどっかに飛んでったり、回避した場合は前走の決まり目でって、このじゃんけんぽんずっと繰り返してたんですよ。で、最後の最後に本当こんなわかりやすいじゃんけんぽんが繰り広げられていったっていうね。まだ新緑化についてはね、土曜日版の予想にも書きましたけれども、兄貴殿から助け船出てたんですよ。 ああ、高本これも新緑化やばいだろうと、小畑初也な、小畑初也はこれ今週、気をつけるべきなんじゃねえのっていうことも言われてたんですけどね。ペロッと3着ぐらいなんじゃないですかねなんてね、もう勝手にね、もうね、兄貴殿のありがたい言葉をね、こうやってね、ないがしろにすればバジ当たりましたね。新緑化ラッパ吹いて1着ってね、小畑初也ね、今年まだね、3勝しかしてないんですよ。それがね、なんとね、新潟の天皇賞1着しちゃうっていうね、なんで小畑初也がね、こうやって1着したんでしょうね。それはね、あるところにヒントが隠されていたと思うんですけどね。こう、もう、ほんとね、こういうことなんですよ。競馬ね、ダブルトルク見てりゃね、なんもね、難しいことじゃねえっていうね。ゴールドプリンセスだけ4着ですもんね。でもね、もうこれはもう悟っちゃいましたね。小倉日産ステークスでも1着実績の小崎亮也はね、2着に来た時に、ああ、もうこれはね、もう出がらしだねえなと思ってね。後の祭りでした。どうもすいません。多分ね、来週いないんじゃないですかね、これダブルトルクね。まあ、毎年のことなんですけども、2開催でしょ、2乗開催でしょ、でメインレースがね、あの条件違いますからね、ですからね、ダブルがね、ただまあ、エニフとなんかペロッといたりしたこともありましたっけね、まあ、もしかしたら、1頭か2頭ぐらいいるかもしれませんけれどもね、来週はもしかしたらいない、可能性もあります、まだトルク馬出てませんから調べようないんですけども、もしいなかったらもう来週休みでいいと。ことになりますね。はい。こんちゃんは、なんかパリ行ってるらしいですよ、パラリンピックに出場するためになんとね、あのアルツハイマーの部でアルツハイマー近代五種っていうね、昨日の晩ご飯何食べたか覚えていたら金メダルとかね、100から7ずつ引いて、最後まで言えたら金メダルとかね、おもらししなかったら金メダルとかね、自分の家に無事に帰ってくれたら金メダルっていうのはひでえ話ね。こんちゃん聞いたら怒りますね。それはもう冗談ですけども、ね、でもあの昨日あのオリンピックであれね、車椅子で61歳の人を金メダル取ってましたね。すごいですね。ね、金メダル61歳、なんかあの我々ジジイに勇気を与えてくれますね。でね、あのパラリンピックもやってりゃ見ちゃうんですけどもね、あらね、やっぱ健常者の人たちよりね、何倍もすごいですよ。偉いですよ。水泳見てたらね、あのブラジルの選手で両手がないんですよ。で足もね、申し訳なさ程度にね、ピロンピコッとね、オバキューの足みたいにね出てるあるだけなんですね。その背泳ぎでもう体全身こうバタバタしてね、ぶっちぎりで金メダルだったですね。あれ見てね、うわーと思いましたね。まあおそらくね、ああいう身体障害者の人たちって魂のステージがね高い人たちだと思いますよ。もうやっぱこの魂っていうのはね、なぜこう人間生まれてくるかといえば、まあ、この魂の修行のために降りてきてるわけでしょ。でそのどの肉体に宿るかっていうのはね、これはまあ生まれてくる前にある程度自分でも決められるんでしょうけれども、その時にね、多分ね、神様がね、お前はもう少しあの魂のステージを上げるために過酷なね、修行してこいということで、体がもう自由に動かない、身体障害者として一回やってみろ、人生やってみろっていうね、そういう課題が与えられて生まれてきてるのかもしれません。まあそういうふうになんか思っちゃいますよね。あの人たち。で、それにもめげず努力して、ああいうメダルなんか取ったらね、もうね、魂がね、またステージアップするんでしょうね。そういうふうに思いますね。あのね、車椅子のあの、ラグビーもすごかったですね。ガーンってぶつかってね。あれ、女の人も出てますね。男と、男性と女性一緒に、競技したりするんで、まあ、すごいですよね。ゴールボールもなんかね、あれ本当は見えてんじゃねっていうぐらいにね、あれインチキしてゴーグル、あれ VR になってませんかっていうぐらいに、本当に見えてるっぽい動きでしたけどもね、まあ、あのパラリンピックもね、楽しく見させてもらってますけどもね、 だあのオリンピック見て思ったのは NHK っていらねえんじゃねっていう、あの TVer で十分ですよねっていうかあれ無料でね、TVer はもう全競技でしたからね。 NHK なんてあのかいつまんでしか放送しないじゃないですか。まあもちろんそんなね、放送枠たくさんあるわけじゃないですからしょうがないかもしれませんけれども、もうね今回のことでねはっきり思いました。ああ NHK っていらねえんだなっていうねあんなもんね憲法違反ですから。だって契約の自由っていうね、ものがあるわけですよ。契約するしないは、する方の自由だっていうね。 NHK はそれなのに強制的にテレビ買ったら契約させられるってね、いつの話してんのよっていうね当時あの放送がスタートした頃は NHK しかないから、それはテレビとかラジオ買ってくればね、NHK を見るの、まあ、見るために買ってくるわけですから、それは契約しなくちゃならなかったですけど、今の時代あなたね、どれだけチャンネル数あるかっていうんだ、 CS、BS、地上波含めてね、無数にあるぞっていうね。で、よう考えてみれば NHK なんか見ないわけですよ、そんなにね。それなのに、あの、強制的に契約ってね、もう時代にね、即してないわけですね。明らかな憲法違反であり、それでもね、無理っくり最高裁はね、NHK との契約は合法だとかね、このもう法治国家じゃないですよね。だからそれをね、立花隆っていう人がね、自分で NHK から金ね、ポッポしてさそう、まあ、ポッポしてね、相当 NHK からぬ、まあ、抜いたんでしょうけれども、何を思ったか今度はね NHK に消されると思ったらね NHK を攻撃しだしたっていうね、その理念はね、とってもね、素晴らしいと思います。あのね NHK をぶっ壊すってね、ナイスなワードだと思いますけども、最近ねあの違うところにほじくり出してね、変なねあのね黒川とかいうね変なやつとねタッグ組んだりとかね、やめりゃいいのにね。ただねほんとね、NHK もねスクランブルにすりゃいいだけの話じゃないですかね。光組もクソつまんなくてね、私もね6月で、ドロップアウトしました。もう光組君見てません、もうどうしようもないですもんね、あれもね、ひどいもう大河ドラマ始まって以来のね、最低な1年間っていうかね、どうしようもないですよね。TVer がありゃ十分だっていうね。で、9月なんですけども、壁紙カレンダー、なんか不思議なアングルですよね。みんなジョッキーが逃げていくというか、後ろ姿ですね。背中が映ってます。背中って言っていいんですかね。お尻、あれ、なんか、ホモの人たちは、織田裕二さんとかは、お尻にどうしても目がいっちゃうんじゃないですかね。あれ、9月の壁紙のレースなんですかね。なんていうレースが採用されたんですかね。これね、不思議だなと思いましたね。で、そのレースでビリになった。ビリーがね、またね、織田裕二なんですよ。織田裕二なんてジョッキーいませんよね。でもね、なんかね、不思議なアングルですから、きっと9月は、これにちなんだまた馬券が出んだろうなっていうふうに、まあ、期待しちゃいますけれどもね。もし、今週ダブル登録がいなかったら、お尻方面の馬券を買ってみようと思いますね、来週。何ですね。あと、のど自慢ですね。先週が山形県山形市からでした。県と市が同じ。で、こういう時は土日で同じ目になるか、土日で同じジョッキーが馬券になる、あるいはゾロ目とか親子どんぶりとか、この手の馬券がよう出るよって。で、その先週山形県山形市からで、土曜日の札幌メインが枠連3号で、日曜日のキーンランドカップも枠連3号だったんですね。土日で同じ決まり目、枠連3号だったんです。やっぱね、こういう馬券出るんですよ。ただし土日で同じジョッキーが馬券になるっていうのはね、これはねバランバランだったんですね。この法則は一切当てはまりませんでした。で、なんでね、今週もまた山口県山口市というね、2週連続で県と市が同じならば、 今週は土日で同じジョッキーなんじゃねえかなというふうに思ってましたら、土曜日の札幌2歳ステークスは佐々木大輔が1着、日曜日の札幌メインのタイランドカップも、佐々木大輔が1着っていうね、やっぱり今週は同じジョッキーが土日で馬券だったなっていうね、なんかね、ほんとね、同じこと繰り返してるんですけどね、どうして取れないですかね。もうそれはもう完全にアルツハイマーにが進行してるからですね。だから来週も多分ダメです。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。